それでは一言お祈りして、そして今日の聖書の御言葉を皆さんとご一緒にまた読んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美感謝いたします。このようにオンラインでの礼拝が随分もう続いているように思います。しかし、そのような状況の中にあってもこのように礼拝を守ることができていること、またこのような状況の中で、普段は遠方で、共に礼拝を捧げることのできない方々も一緒に礼拝を捧げることができる、そのような、良い面もあなたが備えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ今日の礼拝もあなたがこの時間を豊かに祝福してくださいますように。また神様、いろいろな事情でオンラインにアクセスできない方々もおられます。主よ、どうぞそのお一人お一人を顧みてくださって、あなたの御霊を豊かに送り励まし支えてくださいますようお願いいたします。そして主よ、徐々に解除され始めておりますが、また私たちが一つところに集まって共に賛美をしあなたを礼拝する、そのような時が戻りますように、神様どうぞあなたのその御手を持って、この全世界あなたが癒し助けてくださいますようお願いいたします。これからの時もすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、今日はマタイの福音書のまた続きになりますけれども、今日は6章の19節から、見ていきたいと思います。6章の前半をこれまで私たちは、読んできましたけれども、イエス様はこれまで3つの善行について教えてこられました。施し、そして祈り、そして前回は断食について私たちは、イエス様から学んできました。その中でイエス様が特に、強調されたことは、人に見られるため、褒められるための善行ではなくて、隠れたところにおられる、すなわち隠れたところ、私たちの心を見ておられる天の父なる神様の御前でその善行を行いなさいということで、ありました。そして今日の聖書箇所御言葉はですね、それらの教え、これまでの教えのまとめということができると思います。早速ですね、19節、見ていきたいと思いますが、19節、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。人に見られたくて、褒められたくて、あるいは認められたくて、あるいは人の上に立ちたくて、人よりも立派だ、そんな風に思われたくて励む行い、善行が私たちにもたらすことができる、名声や満足感や安心というものは、いずれ傷物になってしまう、いずれ虫と錆で傷物になってしまう、何の役にも結局は立たないものになってしまう。またそれは盗人が穴を開けて盗んでいってしまうようなものである。一度は大きく膨らんだ風船もですね、ほんの小さな穴が開いただけで、破れてしまったり、あるいは、徐々にしぼんでいってしまうようにですね、そのようなものに執着をして心を支配されてはいけない。あなたの宝のあるところにあなたの心もあると、イエス様は今日の聖書箇所でおっしゃってますが、それはそういうことだと思うんですね。宝というのは、一般的な、富やお金に限らずですね、あなたが執着している、私たちが執着している、もののことだと思います。あなたがどうしても手放したくない、失いたくないもの、あるいは、まだ手に入れてなければ、何としても他のあらゆるものを犠牲にしても削っても、何としてもそれだけは、手に入れたい、そんなふうに思っているもの、それがあなたの宝であり富であり、聖書的な言い方をすればマモン、すなわち、偶像礼拝、あなたの心を神様から遠ざけ支配するものであるということができると思います。 ですので、自分の宝を地上に蓄えるというのは、何も銀行の口座に貯金をしたり、あるいは株や不動産をですね、買ったりすることだけでは、なくて、それがあなたにとって何であれ執着するということ、執着し続けるということ、別の言い方をすればそれに心を奪われて、四六時中そのことが心の中にあって、それに支配され続けるということ、それが地上に自分の宝を蓄える人の人生ということができると思います。イエス様は私たちにそのような生き方をしないように、そのような生き方から目を覚まして離れるように、そして自分の宝は地上にではなくて天に蓄えるように私たちに教えています。なぜならそこでは虫もつかず、サビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともないからですと、まあ、20節のところでイエス様はお語りになっています。この世のものに執着をするということが地上に宝を積む、蓄える生き方であるとするならば、天のもの、すなわち神様が私たちに与えるものに心を注ぐ、心を留める生き方こそ、天に宝を積む生き方ということが、できるのではないでしょうか。すなわち主の御声、聖書の御言葉に耳を傾けて、そこに解き明かされている神様のご計画と御心に心を留めて、そしてやがて到来する、やがて、完成する天の御国、神の国に思いを馳せて、そこを目指して今日与えられているこの命を生きる、今を生きる、それが自分の宝を天に蓄えるということにつながっていくのではないでしょうか。そしてそこから生まれてくる希望や喜びや平安というものは、誰も穴を開けてね、盗むことはできないし、虫やサビがついて、傷物になってしまう、役に立たないものになってしまうということもありません。私たちはその天に宝を積むもの、神様の御心、神様のご計画にいつも思いを馳せる、そのような生き方をするものでありたいと願います。22節に移りたいと思います。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全であるなら、健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、それは、その暗さはどんなでしょう。でもちろんイエス様は、医学の話をここでしているわけではないですよね。そうでなければ、まあ、近眼の人、まあ、僕なんか目がすごく悪いので、コンタクトレンズを外したらですね、もう50センチぐらい離れてしまったら、顔が識別できないぐらい、目が悪いですよね。相田さんもね、白内障の手術を先週されましたね。昨日もそのもう片方の手術に行かれましたけれども、まあ、そんな風にもし目がものすごく近眼であるとか、あるいは老眼とかね、まして生まれつき全く目が見えない全盲のそういう人は目が悪いから、全身が暗いという話になって、しまいます。でもこれは、もちろん例え話、例えですよね、比喩であって、こういう例えや比喩を正しく理解するためには、その言葉が何を例えているのか、何を意味しているのか、表しているのかということをまず知るということが、その言葉を理解する上でとても大切なことになってくると思います。でちょっと、ここからちょっと勉強っぽくなってしまって申し訳ないんですけれども、まず今お読みした御言葉の中で明かり、あるいは光という、まあ、一つのこの重要なキーワードが出てくると思うんですけれども、光というのはですね、ヘブル語ではオールというんですけれども、ヘブル語でこの光という時にはもちろん、ろうそくの光や、あるいはランプとかですね、そういった、まあ、物理的な、光、光源というんでしょうか、そういったものを表すんですけれども、でも聖書の中でこの光という言葉が出てくる場合にはですね、むしろ、神様の御臨在を表す言葉として、あるいはその神様のご計画や目的、御心を示す概念として まあ、用いられる登場することが、まあ、多いですね。なのでそのように理解して、差し支えないと思います。さらに目というね、言葉が一つのキーワードとして出てきますけれども、目というのはヘブル語ではアインというふうに言うんですね。まあ、志村けんのね、アインみたいですけれども、まあ、発音的には一緒ですね。アインと言います。で、ヘブル語でこの目という単語はですね、3つの文字からできているんですけれども、まず最初のこのアインという文字ですね。このアインという、まあ、一文字でアインというんですけれども、この文字は、それだけで目とかあるいは見るという意味を持つ、まあ、文字なんですね。ヘブル語って面白いですよね。その文字に、その文字一つに意味があったりするんです。日本語だと、あいうえおだと、あとかいにね、一つずつ意味があるわけではないんですが、ヘブル語ではその文字一つ一つにこう意味があったりするんですね。で、この目という文字の最初の一文字目のアインという字は見るという意味の、まあ、文字になるわけです。で、二つ目のヨットという、こう、まあ、点みたいなね、文字があるんですけれども、まあ、アルファベットでいうとこれは Y にね、当たる部分になります。神様の名前を示す神聖4文字のうちのね、一つになるわけですけれども、このヨットという、まあ、点みたいな文字ですが、これは、手という意味なんですね。神様の御手 を表す文字になります。そして最後の、この蛇みたいな棒みたいなね、ものは、これは、ヌンというんですけれども、まあ、語尾につくと少し形が変わって、ヌンソフィーと、呼び方が変わりますけれども、それは、これは、まあ、蛇の形からできてるんですけれども、意味はですね、決定するとか定めるとかですね、あるいは、変わることのない神の律法とか、そういった、まあ、意味合いがこの一文字の中に、あるんですね。で、この三つのヘブライ文字からこの目という単語はできています。つまり、ヘブライ語の目というのは、合わせるとですね、神様の御手によって定められたものを見る。神様の御手によって定められたものを見るもの、見る期間。それが目だというふうに、まあ、読むことが実はできます。で、その目が健全であるというのはどういうことか。で、ここで健全と訳されている、今度はギリシャ語になります。ギリシャ語はハプルースという、形容詞なんですけれども、この言葉はですね、もともとは二心がない。純真な、一途な一点を見つめるというね、そういう意味の実はこれ言葉なんですね。ですから神様の御手によって定められたるところ、そのご計画、神様のご計画、御心を一途に見つめる目、その一点だけを見つめ続ける目、それが、まあ、ここで言われている健全な目ということに、実はなります。そしてそれは私たちにとって全身を明るくする光となる。少し前にイエス様はあなた方は地の塩、世の光、世界の光であるというふうにおっしゃいました。光はマスの下ではなく食台の上に置く。イエス様おっしゃいました。そうすれば家の中の人たちみんなを照らすことができる。私たちはこの世界の光である。でもそれは、自分が、頑張って人から褒められるために輝く光とは違う。まさにこの健全な目を通して私たちの中にもたらされる光ということができると思うんですね。で、イエス様はここでもう一つのキーワードになると思うんですが、体っていう言葉を使うんですよね。目は体の明かりです。体全体が、明るくなるというね、言葉を使うんですね。魂とか心ではなくて体っていう言葉をあえて使っているんですね。で、それはやがて、まあ、この三条の説教天の御国というこのキーワード、一つの主題テーマに沿ってこの箇所を読んでいくならば、それはやがて天の御国において私たちに約束されている、私たちに与えられることになる新しい体、復活の体、まさにイエス様のように神様に与えられた光、その栄光によって輝く体を実は示唆している。予言的な御言葉としても理解することができる。神様のご計画、神様の御心に私たちが目を留め続けるならば、それは私たちにとって光となり、 それはやがて私たちにこの栄光に輝く体をもたらす、救いの命をもたらすものになる、そんなふうに読むこともできると思います。しかしもし私たちの目が悪ければ、つまり主の御心とご計画、その一点ではなくて、それとは別のものに、異なるものに目を向けて、そしてそれに執着して、そして地上に自分の宝を蓄えるならば、体の明かりとなるはずのその目はかえって暗闇をもたらすものになってしまう、イエス様はおっしゃいます。本来光を出す、光を放つべきランプがですね、かえって闇を放つとしたら、まあ、そんなランプはね、漫画の世界でしかまあ見たことないですけれども、こう光が出てくる代わりにそこから暗闇が出てくるわけですよね。本来光を放つはずのランプが闇を放つ、もたらすものとなるならば、その部屋の暗さはどんなことになってしまうのか。ただでさえ暗いのに、さらにもっとその闇を深くする、闇のランプを持ってきたらどうなってしまうのか、考えただけでも恐ろしい。そんなことになってはならない。それがイエス様の私たちへのメッセージではないでしょうか。最後の24節に進みたいと思いますね。誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。私たちの目というのはですね、カメレオンのように、まあ、二つのものをこう同時に、まあ、見るというか、同時に追いかけるということはできないんですよね。左の目で左上を見て、右の目で、右下をね、見るということは私たちには、できないわけですよね。神様はそのように私たちの目をお作りにはならなかったわけですよね。もし私たちがそんな風に左の目で、左の方を見て右の目で全然また違う方を見ることが、できる人がいるとしたら、それはもうびっくり人間ですよね。もしかしたらそういうことができる人が世界を探したら、いるかもしれませんけれども、普通は一般的には私たちの目っていうのはそういうことはできない、わけですよね。一つのものにしか、焦点を合わせることができない。神様はそういうふうに私たちの目を作りになった。二つのものを同時に追いかけるということは、私たちにはできないんですね。けれども私たちの目は特別な目です。神様は特別な目を私たちに与えてくださいました。それは視力がいい悪いあるないではなくてね、私たちの目というのは、神様が私たちに与えてくださった目というのは、まだ見ぬものを見ることができる。まあ、動物の中には、まあ、鷹のようにね、ものすごく遠くから、獲物を見つけたり、あるいは、馬とかね、キリンみたいにこうほぼ360度全部見えたり、すごいそういう目が、たくさんありますけれども、でも人間の目はもっと特別で、人間にはまだ見ぬものを見ることができる。そのまだ見ぬものとは何か、それが神様のご計画であり、やがて完成する天の御国であり、神の国であり、永遠を思うことができる。永遠に思いを馳せることができる。永遠という概念を持つ世界を私たちの目は見ることができる。思い描くことができる。そんな特別な目を神様は私たちに与えてくださっている。そう思います。私たちはこれまで自分の宝をこの地上に蓄えるために、どれほど主に捧げるべきもの、どれほど本来は神様に注ぐべきものを削り取ってきたでしょうか。お金や、富といったものに限らず、それは私たち自身のこの人生であり、私たちの命であり、私たちの時間であり、私たちが神様に思いを寄せる、思いを馳せる、心、時間のことです。私たちはそういった神様に本来捧げるべき、神様のために神様を見つめるべき私たちの目やその時間や心を真っ先に削ってですね、その時間を削って、そして自分が執着するもののためにその時間を使う、その心を使う、与えられたものを使う、その目を注ぐ、 そうやってこの地上に、宝をどれほど私たちは、山積みにして、来たでしょうか。そのような罪によって私たちの霊的な目というのは光を失っていました。そして私たちは暗闇の中で、それが暗闇の中とも知らずにですね、その先に何が待っているのかも分からずに、ただ滅びに向かってさまよい歩くものでした。自分では宝を積んでいるつもりでも、実際は滅びに向かって歩いているけれども、神様はその一人子御子イエス・キリストの命によって、イエス様は私たちのために使わせてくださり、そしてもう一度私たちの目にその命によって光を与えてくださいました。私たちは一度は光を失ったものでしたけれども、もう一度イエス・キリストを通して神様は私たちのこの目に光を与えてくださったんですね。ヨハネの福音書に次のように記されています。4節から、1章の4節からですね。この方に命があった。この方というのはイエス様のことですね。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私たちの目が今、見つめているものは何でしょうか。それはこの光でしょうか、それとも暗闇でしょうか。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。どうか私たちの目が今日この光を見つめる目でありますように、その光を通して私たちの体もまた、この世界の光として輝くことができますように、またやがて約束されたこの栄光の体に預かるものとしていただけますように、一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今私たちの目は健全でしょうか。今私たちのこの目は何を見ているでしょうか。その私たちの視界に主よ、あなたは今おられるでしょうか。それとも何か別のものがそこにあり、私たちの心はそれによって思い煩ったり、あるいはまたそのことによって安心しきってしまったりしていないでしょうか。神様、どうぞもう一度私たちの目があなたに向けられますように、私たちの目を清くしてください。私たちの目を清め、そして私たちの目が主よ、あなたの御顔、あなたのご計画を見つめることができますように、そこから決して錆びることのない、虫のつくことのない、盗まれることのない本当の救いと、そして希望と平安を私たちがいただくことができますよう、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。